声の広報国見4月号ナンバー573編集発行国見町役場郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、3年間の思い出を胸に前へ。表紙の写真、説明。中学校の卒業式の様子の写真です。着席後に卒業証書を見つめる女子生徒をアップで捉えています。表紙の写真、終わり。声の広報国見4月号ナンバー573コンテンツ主な内容第6次国見町総合計画が完成2ページ巣立ちの時卒業証書授与式修了証書授与式3ページ新しい地域公共交通への取り組み4ページ国見町組織の一部が変わりました8ページ。国見町職員人事9ページ。町教職員離任着任。町消防団辞令交付11ページ。別冊広報国見予算特別号。本紙12ページから13ページ間の広報国見予算特別号は別冊です。広報誌から抜き取ってご覧いただくことができます。コンテンツ終わり。
第6次国見町総合計画国未来2030が完成。命を大切に誰もが幸せに暮らす町国見。この計画は令和3年度2021年度から令和12年2030年度までの10年間の国見町における町づくりの基本的な考え方と使命を示す国見町の最上位計画となるものです。基本理念を命を大切に誰もが幸せに暮らす町国見と掲げ、次の6つの基本目標で構成されています。図説明、町づくりの6つの基本目標が示された図です。円の中心に命を大切に誰もが幸せに暮らす町国見と書かれています。円の線は6つに色分けされて、色分けごとにそれぞれの基本目標が書かれています。順に読みます。町づくり1、健やかに暮らせる町づくり、保健・福祉、政策1、いつまでも健康に暮らせる町、政策2、共に支え合い暮らせる町。町づくり2、安全安心な優しい町づくり。防災防犯、都市基盤、生活環境。政策1、安全安心に暮らせる町。政策2、便利で快適な町。政策3、環境に優しい町。町づくり3、未来につながるまちづくり、子育て、義務教育、障害学習、政策1、安心して子どもを産み育てられるまち、政策2、生きる力を育むまち、政策3、誰もがいつまでも学び続けられるまち、まちづくり4、恵まれた資源を生かしたまちづくり、 農林業、商工観光。政策1、おいしい農産物のある町。政策2、魅力あふれる働きがいのある町。町づくり5、相互理解と共感のある町づくり。行財政。政策1、身近で信頼される町。町づくり6、町として生きる町づくり。共同、交流、連携。政策1、力を合わせて作る町。政策2、人が集まり、また来たくなる町。図終わり。昨今の自然災害の多発化、新型コロナウイルス感染症の蔓延など、命の大切さを改めて考える必要があるとともに、人口減少や少子高齢化の加速など厳しい状況下でも、一人一人の幸せを追求するまちづくりへ向けて、この計画を未来の設計図として、町民の皆さん、団体、事業者、行政が一丸となったまちづくりを進めます。また、この計画では、国土強靭化地域計画と、町、人、仕事、創生総合戦略を総合計画と一体化し、主要な個別計画との整合を図ることにより、分かりやすい体系としました。なお、この計画は、町内全世帯への配布を予定しています。詳細についてはそちらをご覧ください。問い合わせ、企画調整課総合政策係、電話 585-2217。第6次国見町総合計画国未来2030の冊子の写真が掲載されています。巣立ちの時。国見小学校、県北中学校卒業証書授与式。藤田保育所、国見幼稚園修了証書授与式。写真、説明。県北中学校卒業式3月12日、国見幼稚園修了式3月18日、藤田保育所修了式3月20日、国見小学校卒業式3月23日、それぞれの式の様子の写真が3枚ずつ掲載されています。写真終わり。公立藤田総合病院への通院タクシーお試しの期間を延長します。新しい地域公共交通への取り組み。人口減少や少子高齢化の加速など社会情勢の変化により、私たちの生活を支える公共交通は大きく変化しています。町では、誰もが安心して暮らせる地域社会実現への第一歩として、公共交通が使いやすくなることを目指した山間移民連携の事業が昨年11月からスタートしました。この取り組みは、町内の公共交通の約7割が公立藤田総合病院、以下藤田病院の通院に集中していることを受け、通院の利便性向上を目的として、町と藤田病院、モネテクノロジーズ株式会社、ネッツトヨタ福島株式会社、有限会社三共ハイヤーが連携して実施する通院タクシーのお試しです。このお試しが9月30日まで延長することが決まりました。今回は利用の仕方や、利用者アンケートの結果、連携する事業者はどんな役割でどんな思いを持っているのかなどを紹介していきます。9月30日木曜までお試し期間が延長になりました。藤田病院へ通院するための患者さんやその付き添いの方に対して乗り合いタクシーが自宅と病院を送迎します。病院のシャトルバスも通常通り運行します。本サービスは国見にお住まいの方限定です。 利用するには藤田病院総合受付へ事前予約が必要です。運行時間、午前7時30分から午後3時30分。予約受付時間、午前8時30分から午後4時。お昼の時間帯も予約ができるようになりました。利用金額、お試し期間のため無料。こちらの車両で送迎しますのキャプションのもとに、ミニバンの車2台の写真が掲載されています。こんな方はぜひ利用ください。バスの停留所まで行くのが大変。家族に送迎を頼むのが申し訳ない。最近自分で運転するのが怖い。藤田病院への通院が便利になる。予約は簡単、4ステップ。ステップ1、まずは利用登録。藤田病院1階総合受付で利用登録をしてください。電話、アプリでも登録か。アプリの詳細については次の5ページをご覧ください。ステップ2、簡単予約。藤田病院1階総合受付で予約。乗車30分前までに予約ください。電話、アプリでの予約か。アプリの詳細については次の5ページをご覧ください。予約受付ダイヤル、電話 585-2124。 ステップ3、自宅までの安心送迎。自宅に専用の車両でお迎えに行きます。自宅の玄関先など目立ちやすい場所でお待ちください。ステップ4、帰りと次回の予約。診療後や調剤の受け取り後、総合受付で帰りの予約と次回の診療に合わせて予約をしてください。問い合わせ、住民防災課環境防災係、電話 585-2116。 スマホからも簡単予約。アプリを使用した予約や登録が可能です。右の QR コードからアプリをダウンロードの上利用ください。ダウンロード後、アプリを起動してアクセスコード KUNIMI 国見を入力してください。詳細は町ホームページ、右の QR コードを参照ください。Android 用、iPhone 用、町ホームページの QR コードが掲載されています。よくあるお問い合わせ、Q&A。このサービスは誰でも受けられるのかしら。このサービスは国見町にお住まいの方で、かつ藤田病院を利用する方に限られます。家族の方が本人代理で申し込むことも可能です。国見町外のものですが、シャトルバスがないと困ります。ご安心ください。シャトルバスは今まで通り運行します。家族の付き添いが必要なんですけど、付き添いで一緒に乗車できますので、事前に申し込みください。通院タクシーを利用できるケース。イラストで示された内容を読みます。通院など藤田病院を発着とする運行に利用できます。ケース1、自宅から藤田病院 OK。ケース2、藤田病院から薬局 OK。ケース3、藤田病院から自宅 OK。ケース4、藤田病院から町内の商店やスーパーなど OK。 利用できないケース、藤田病院を発着としない運行には利用できません。ケース1、自宅から薬局、商店、スーパーなど NG。 ケース2、薬局、商店、スーパーなどから自宅 NG。 ケース3、薬局、商店、スーパー間の移動 NG。 通院タクシー利用状況や利用者の声。町では今回の通院タクシーお試し事業についての利用者アンケートを行いました。これまでの利用状況と今回の利用者アンケート結果は次の通りです。寄せられた意見を連携事業者と共有しながら、引き続きより良い公共交通の形の構築を目指します。通院タクシー利用状況。月ごとの稼働日数、利用者数、1日平均利用者数の順に読みます。令和2年11月19日、98人、5.16 人。令和2年12月、21日、175人、8.33 人。令和3年1月、19日、175人、9.21 人。令和3年2月、18日、155人、8.61 人。令和3年3月、23日、182人、7.91 人。月別利用者数と登録者推移グラフ。説明。令和2年11月から令和3年3月までの月別利用者数が棒グラフ、登録者数推移が折れ線グラフで示された複合グラフです。登録者のおよその数値を読みます。令和2年11月90人、令和2年12月110人、令和3年1月125人、令和3年2月150人、令和3年3月155人。グラフ終わり。利用者アンケート結果。1、アンケート回答者の属性。アンケート回答数52名、男性11名、女性40名、性別無回答1名。円グラフで示された数値を読みます。40歳代 1.9%、50歳代 9.6%、60歳代 3.9%、70歳代 25.0%、80歳代 50.0%、90歳代以上 9.6%。 2. これまでの藤田病院への通院手段。複数回答。通院手段割合の順に読みます。街中タクシー 51.9%、 家族などの送迎 30.8%、 一般タクシー 15.4%、 自社 13.5%、病院バス 9.6%、 徒歩 7.7%、 その他自転車、電車とバスで別な病院 3.8%。 回答者の半分以上が街中タクシーを利用。 3. 利用しやすさについて。円グラフで示された数値を読みます。利用しやすかった 67.4%、どちらかといえば利用しやすかった 30.6%、 どちらかといえば利用しにくかった 0%、 利用しにくかった 2.0%。 4. 有料でも利用しますか。円グラフで示された数値を読みます。タクシーと同額でも利用する 13.2%、 タクシーの半額で利用する 69.8%、 利用しない 17.0%。 5. 家族や友人などに勧めたいですか。5段階で評価。勧めたい5から勧めたくない0まで評価が5段階で示されています。 5.69.2%、 4.9.6%、 3.11.6%、 2.0%、 1.0%、 0.9.6%。 6. 通院タクシーに関する感想、要望など。 街中タクシーと同じくらいの値段なら利用したい。同意見多数。街中タクシーを利用しているが、やはり一番は利用金額のことが気になる。利用料金がタクシーの半額なら街中タクシーを利用する。有料になったら病院バスを使う。きちんと時間通りなので良いです。ドライバーさんがとても親切でまた利用したい。アプリで予約できるのが簡単で便利でした。ドライバーさんも親切で安心して乗車できた。通院後は薬局へ行くことがつきものなので、自宅から病院の間に薬局も経由してもらえると助かる。インタビュー、連携事業者の声。町の中核病院、公立藤田総合病院総務課長、八島孝則さん。病院シャトルバスの利用者が年々減少している中、町民の皆さんのニーズに応えるサービスを提供できればと考えています。これまでのシャトルバスは定時、定路線の運行でしたが、今回の通院タクシーは自宅までの送迎や電話予約など、利用者のニーズに応じた柔軟な運行を行うことができ、利用者の利便性が向上することが期待されます。現在も複数の公共交通や移動サービスがありますが、それぞれの弱点を補うように、それらを最適に組み合わせることが必要です。その上で、今回の取り組みの自宅から目的地へ直接移動することができるサービスが存在することは、大きな安心になると思っています。お試し事業では、病院を発着とする運行に限定していますが、診療を終えた後に薬局へ寄ってから帰りたい、といった声も数多く寄せられています。今後は皆さんからの意見を参考に、より便利で活用度の高いサービスとして提供できるように発展させ、すべての方が町内の全域を自由に移動することが可能になるような新しい公共交通の形を誕生させたいと思っています。予約システム対応、モネテクノロジーズ株式会社事業本部東日本地域事業推進課課長代理、関元博さん。利用する町民の皆さんと運行する事業者の皆さんにとって使いやすく、皆さんの生活に密着できるようなモビリティ、交通、サービスを提供していきたいと考えています。また、将来的には病院予約と送迎予約がより便利に連携できるようサービスの向上を図ります。通院タクシーを皆さんに広く利用いただき、意見をたくさんいただけると嬉しいです。当社としてもこのような取り組みは初めての試みになります。皆さんがより便利で安全に移動するサービスの提供をしていくのはもちろん、これまでなかった新しいモビリティの価値を生み出し、より豊かで快適な暮らしを実現できるようなサービスを提案したいと思います。本事業は医療サービスを提供している場所への行くモデルとなりますが、医療サービスが向こうから来るモデルなど、病院に行くのが大変だという課題に対し、様々なモデルを提案して、地域の困りごとを解決していきたいと考えています。運行事業者、有限会社三共ハイヤー代表取締役、松浦俊光さん。当社は昨年11月よりスタートした本事業での通院タクシーの運行を行っています。また、平成20年からは国見町商工会の委託を受け、国見町中タクシーも運行させていただいており、皆さんの身近な存在として事業に参画しています。今回の取り組みでは、藤田病院への通院に的を絞った運行のみとなっていますが、 AI を使った配車システムを使用しており、利用者が予約をした時点で AI が最適なルートを導き出し、ドライバーのタブレットに送信するという画期的なシステムとなっています。また、スマートフォンから受付を介さず予約することも可能な次世代のシステムです。これからの公共交通への新しい可能性へ向けたお試し事業となっています。今後、国見街中タクシーと通院タクシーの一体化も視野に入れながら、安全運行で町民の皆さんの安全安心な身近な足として取り組んでいきますので、よろしくお願いします。運行車両提供、ネッツトヨタ福島株式会社代表取締役社長、大沼武弘さん。本事業を通して、通院患者の皆様へのお役立ちや、その家族の皆さんの負荷軽減を図っていきたいと思います。また、地域に寄り添いながら、地元のトヨタディーラーである強みと、トヨタのネットワークを生かして、最新最適な車と仕組みの提供をしていきます。また、これからの公共交通のあり方として、今後想定される免許返納をされた方の移動手段の問題に対して、町などと連携しながら具体策を講じていければと思います。当社では、国見町の皆さんが豊かになることを第一義に考え、この事業に参画しています。人と物の移動を止めずに、皆さんがいつまでも豊かになり続けることが、ひいては我々の事業に寄与するものと考えています。これからも皆さんが今回の通院タクシーを利用する中で、様々な改善を続けてまいりますので、多くの利用と意見をいただきたいと思います。八島孝則さん、関元弘さん、松浦俊光さん、大沼武弘さん、4人の方の顔写真が掲載されています。
4月から町組織の一部が変わりました。行政組織の効率化と町民サービスの向上を図るため、令和3年4月1日から次の通り課・係の一部が変更となりました。問い合わせ総務課電話 585-2111。 3月31日までの組織名、4月1日からの変更組織のみ抜粋した組織名の順に読みます。3月31日まで企画情報課、総合政策室情報統計係、税務住民課、課税係、収納係、戸籍係、環境防災課、環境防災係、原発災害対策室、保健福祉課、文化、保健係、国保係、社会福祉係、長寿介護係、新型感染症対策室、産業振興課、産業振興係、農地整備係、まちづくり交流課、廃止、道の駅商工連携室、歴史まちづくり推進室。4月1日から、企画調整課、総合政策係、地域振興係、税務課、課税係、収納係、住民防災課、戸籍係、環境防災係、保健課、保健係、国保係、新型感染症対策室、福祉課、社会福祉係、長寿介護係、産業振興課、農林振興係、商工観光係。町民相談室は廃止となりました。問い合わせは総務課文書広報係、電話 585-2113 へお願いします。今回の組織変更に伴い、移管となった主な業務は次の通りです。農道・林道の維持管理に関すること、産業振興課・農地整備係、移管先・建設課・管理係、電話 585-2972。 仮置き場に関すること、
環境防災課原発災害対策室、移管先建設課建設係、電話 585-2971。 食品に含まれる放射性物質検査に関すること、環境防災課原発災害対策室、移管先産業振興課農林振興係、電話 585-2986。 合併処理浄化槽に関すること、上下水道課下水道係、移管先住民防災課環境防災係、電話 585-2116。 地域公共交通に関すること、企画情報課総合政策室、移管先住民防災課環境防災係、電話 585-2116。 商工観光及び道の駅に関すること、まちづくり交流課道の駅商工連携室、移管先産業振興課商工観光係、電話 585-2238。 歴史まちづくり及び文化財に関すること、まちづくり交流課歴史まちづくり推進室、移管先企画調整課地域振興係、電話 585-2967。 学校教育課幼児教育課が観月台文化センターへ移動しました。今回の組織変更に伴い、4月1日から学校教育課と幼児教育課の執務スペースが役場庁舎2階から観月台文化センター1階に移動しました。上下水道課の執務スペースは役場庁舎1階から2階へ移動しました。国見町職員人事、令和2年度で退職する町職員への辞令交付式は3月31日、副町長と教育長、令和3年度の定期人事異動、新規採用職員への辞令交付は4月1日、それぞれ国見町役場で行われました。副町長に佐藤勝重氏、副町長に佐藤勝重氏、58歳が4月1日に就任しました。任期は令和7年3月31日までの4年間。佐藤氏は昭和60年に国見町職員となり、これまでに保健福祉課長、産業振興課長、企画情報課長、まちづくり交流課長などを歴任しました。教育長に菊池博美氏、教育長に菊池博美氏、59歳が4月1日に就任しました。任期は前教育長の残任期間の令和3年6月30日まで。菊池氏は昭和60年に国見町職員となり、これまでに企画情報課長、まちづくり交流課長、保健福祉課長などを歴任しました。佐藤勝重氏、菊池博美氏、お二人の顔写真が掲載されています。よろしくお願いします。新規採用職員、河野康幸、福祉課、中木修吾、住民防災課、大島龍之進、税務課、西条智香、会計課。新規採用職員4人の方の顔写真が掲載されています。新規採用指導主事、高橋正弘、学校教育課。高橋氏の顔写真が掲載されています。お世話になりました。退職者、岡崎忠明、教育長、よもぎ田英介、総務課長兼町民相談室長、佐藤勝重、三次兼まちづくり交流課長、菊池博美、三次兼保健福祉課長、佐藤節子、幼児教育課主任主査、羽田優馬、税務住民課主査、鈴木香織、障害学習課主査。退職の挨拶をする岡崎教育長の様子の写真が掲載されています。令和3年度国見町職員組織表。町長 引地誠、副町長佐藤勝重、教育長菊池博美。表説明。課名ごとに課長、係名、直通電話、係長、係員が示されています。また丸印三次総統職、星印主幹、黒丸課長補佐の記載については名前の後に記載名を読みます。総務課課長安倍昭一三次総統職、主幹中条信義、庶務係電話 585-2112、 係長榊秀典課長補佐、係員佐々木純子、加藤智子、徳江裕太。財政係電話 585-2114、 係長八島明課長補佐、係員菅野信郎再任用、佐藤光、鈴木博樹。文書広報係電話 585-2113、 係長大勝晴美、係員佐久間紀人。企画調整課課長大勝浩二、総合政策係電話 585-2217、 係長木村恒夫、係員船山翔、菊池秀俊、丹治琴音。地域振興係電話 585-2967、 係長大竹義樹、係員安田実、よもぎ田優子、黒沢淳也。税務課課長吉田義勝三次総統職、課税係電話 585-2778、 係長渡辺和美主幹、係員よもぎ田英介再任用、佐藤匠、二瓶和臣、大島龍之進新規採用職員。収納係電話 585-2780、 係長石澤博士課長補佐、係員斉藤由里、高橋直也。住民防災課課長渋谷康弘、戸籍係電話 585-2115、 係長黒沢敦子課長補佐、係員大津香織、長峰恵里。環境防災係電話 585-2116、 係長重原隆、係員佐藤歩美、菊池拓真、中木修吾新規採用職員。保険課課長安藤光照、保険係電話 585-2783、 係長槍水隆一、係員阿部明子、佐藤和也、熊坂恵里子。国保係電話 585-2785、 係長豊野義弘、係員大内恵、横山弘子、菊池沙織。新型感染症対策室電話 585-2179、 係長佐藤敦史主幹、係員関口七海。福祉課課長武田正弘三次総統職、社会福祉係電話 585-2793、 係長五十嵐沙和、係員高橋ゆかり、佐藤理香、佐久間里奈。長寿介護係電話 585-2125、 係長中野圭一課長補佐、係員河野康幸新規採用職員、宍戸美穂、菅野直樹。産業振興課課長佐藤智明、農林振興係電話 585-2986、 係長佐藤智弘主幹、係員斉藤恵美子、大越正弘、三沢幸弘。国見農業ビジネス訓練所電話 563-5281、 所長佐藤博士、副所長佐藤智弘主幹。商工観光係電話 585-2238、 係長佐藤孝則、係員服部拓也。農業委員会事務局長三沢孝之、 電話 585-2890、 係長野村康弘、係員横山明、建設課課長村上光平、建設係電話 585-2971、 係長徳江博之、係員戸田義樹、鈴木雅也、松浦翔太、管理係電話 585-2972、 係長東健一、係員加藤勝弘、徳江智美、滝沢瑞希。上下水道課課長宍戸光樹、水道係電話 585-2997、 係長村上正幸、係員鈴木匠、板垣啓太。下水道係電話 585-2984、 係長佐藤義弘、係員かっこ鈴木匠とじ。会計課会計管理者安倍義則、水道係電話 585-2700、 係長後藤博太、係員西条智香、新規採用職員。議会事務局課長松浦翔一、参事総統職、電話 585-3295、 係員赤坂郁美。教育委員会学校教育課教育次長羽根陽一、学校教育係電話 585-2892、 係長黒田紀子、係員高橋正弘、指導主事佐藤幸寛、鈴木智恵。給食センター電話 529-1551、 所長半沢和孝、課長補佐。教育委員会幼児教育課課長東海林八重子、幼児教育係電話 585-2119、 係長三沢美代子、係員石上義樹、大栗智子。国見幼稚園電話 585-2882、 副園長菊池恵子、係員羽田さとみ、牧田のぞみ、中田千尋、佐藤理沙、松田めぐみ、一条千鶴、佐藤夏美、武田みやび。藤田保育所電話 585-2374、 所長やりみずのぶえ、係員清野真澄、遠藤恵里、山木翔子、高橋由衣、鈴木奈緒、古田咲。教育委員会障害学習課公民館長図書館長佐藤光男、障害学習係電話 585-2676、 係長小野恵美子、係員有賀舞子、南修子。文化スポーツ係電話 585-2676、 係長村木孝則、係員鈴木俊弘。表終わり。